鳥の劇場プレゼンツ、鳥ラジ。どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術監督をやっています斉藤秀明です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市鹿野町にある廃校になった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを劇場に改造して自分たちのお芝居をやったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して小学校、中学校、幼稚園、高校、大学なんかにワークショップしに行ったり、はたまた日本全国津々浦々、時には海外なんかに飛び出して自分たちのお芝居をやりに行ったりしています。鳥の劇場というのはその場所の名前だったり劇団の名前でもあるんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に一度の更新なので1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれど、その点はご容赦ください。鳥の劇場をもう知っているよという方には、鳥の劇場の普段お見せすることのできない面をパカッとお見せして、鳥の劇場なんて知らないわって方には、ああ、こんな面白い素敵な場所があるならぜひ行ってみたい、そう思ってもらえるような番組にしていきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、今日も私一人では心細いので、今日はね、ゲストも含めて3人来ていただいています。自己紹介をどうぞ。
はい、鳥の劇場の俳優国石萌香です。
俳優さんだ。はい、2人目どうぞ。
はい、新人制作の松本です。
新人がいる。
ちょっと今裏切りなんですよ。裏切り。私松本さんと、はい、もういつまでも新人言ってたらしょうがないなと思って、もう2人で心をまた入れ替えてしっかりやっていこうと思ってたんですよ、うん、だって演劇祭が始まるもの。
あ、何気なくディスったと思ったらネタ振りだ。
はい、
あのね、今ラジオお聞きの方全然わからないと思いますけれども、国さん彼力入れてこげー演劇祭だ。演劇祭なんだよね。まあね、松本君はでもいつまでも新人なんだよね。
そうです、謙虚な気持ちは。
そう、松本君体大きいから、あの 縦にも横にもでかいから謙虚な姿勢持ってないんだ、
ね、私もでかいですよ。
お前は縦にでかいけど、まあ、横は薄いじゃん。それだからね。そうで、その演劇祭なんですけど、まあ、あのこの2人はあまりあの新しいのでね、あまりご存知ないので、今日はそれもあってゲストを呼んでいます。ゲスト、はい、どうぞ自分で自己紹介。
はい、鳥の劇場の俳優の村上さとみです。
初ゲスト。
って言いながら思いっきり身内だ。こうやってどんどん身内引きずれてきます。今日は1回目1人目さとみさんです。
お願いします。
はい、もうあのね、今日は言いましたけど、初めに演劇祭ですから、
はい、
演劇祭のことを話そうかなと。
演劇祭祭りです。
演劇祭祭りじゃない仙台川リバーだそれ。あの、演劇祭って、そもそも鳥の演劇祭って何ですか、松本お兄さん。
はい、鳥の劇場が毎年9月に開催してる演劇のお祭りです。
去年11月だったけどね。
そうですね、はい、で、日本の面白い作品を呼んだり、あと海外からもいろんな作品を呼んだり、鳥の劇場の作品をやったり、いろんなことをやってます。
はい、今年でなんと10回目。
やりましたね。
やりましたね、10回。さとみさん、はい、何覚えてますか、演劇祭って言って
覚えてること、
疲れた。疲れる。
取りましたね。
あの、終わった後の虚雑感でダルーンとした、もう終わった、もう俺に何も話しかけるな、俺をしばらく放っておけっていう、あのダルーンとした感じ。あのあれだ、バーディーフの方にいつもね、あの公開録音来ていただいてますけれども、
まあ、
あれ祭りのピークだから、あの1週間後ぐらいの、あのダルーンとした僕たちの状態見てもらいたい。あの、片付けしてるんだけど、こうゆっくりなんかほーって空気がこうなんか強い風吹いてきたらふわーって疲れちゃうような感じで、フラフラフラフラしながらこうやって歩いて片付けてるもんね、みんなね。いやー、演劇祭ってまずそれ思い出した俺。ダメだ。そんなことじゃダメだ、始まる前から。さとみさん何覚えてる？
あ、演目で言うとですね、はい、10回目なんですけど、はい、一番最初に、まあ、演劇祭をやろうって言って、で海外の劇団も呼びたいねって言って、それで最初に来てくれた、あの、モクファっていう韓国の劇団の、
モクファね、
はい、
オデソク先生ってね、韓国の演劇界の重鎮ですよ、はい、あの方が率いる劇団がね、
はい、あの、ロミオとジュリエットの韓国版をやっていただきました、
うんうんうん、面白かったよ ね、
面白かったです、
いい作品だった、
はい、
もうあの韓国 の、 あの、 なんていうの、民族舞踊の要素も入れたり、あの建物とか、あの中のセットとかも、あのあと衣装とかもね、
華やかで良かったですね、
まあ、彼らすごかったあれでしょ、里見さんはあの特にあのなんでしっかりしてる部分をお褒めだったじゃないですか。
しっかりしてる部分、
楽屋、
楽屋、楽屋ですか、もう
里見さん、あの里見さん、あのいろいろね、うちの俳優は俳優だけじゃなくていろいろやりますから全部、
はい、あの受け入れの方もね、ポストの方もするんですよ。
里見さんは楽屋担当だから
楽屋担当ってなんだって思います、
ね、あと民泊担当ね。あのうちあの劇場近くに2軒家借りてて、あの滞在してもらうんですけど、アーティストの人来てもらった時にね、そこのお掃除担当、
お茶出したり、
お茶出したり大事ですよ。それやってくれなかったらだからお母さんだもん。そうです、ちょっとしたお母さんです。お母さん役から見てちょっとダメな息子がいるんじゃないかって言われ
てますね。いや僕らは、いや良かったですよ。
できない息子だった、
良かったですよ。やっぱね、
わえ僕らは
僕はわってことはやっぱり出来の悪い息子もいたのかな、出来の悪い息子もいたのかな。
そんなこと言ったら何を言ってるんですか。何を言ってるんですか、兄さん。
あえて詳しくは言いません。僕はさんは出来が良かったと、
すっごい綺麗にしてくれて、で私たちホスト側のことも気にしてくれて、はいはい、いろいろ気を使ってやってくれましたね。すごかったです。だからもう一回呼びたいなって思います、ね、気持ちのいい劇団でした。
あとあれね、あのちょっと順番前後したかもしれないけど、うん、海外から来た人たちだいたいね、セットとかをどうするか、小道具どうするかってなるんですよ。でモクワの人たちはね、あれだよね、自分たちで全部作ったんだよね。
すごかったです。
普通はある程度持ってくるもんなんだよ。でも彼らは用意しといてくれて、角材とか木材とか用意しといてくれて、あと釘用意しといてくれって言ってて、のポンと思ってたら
来た途端に
カカカカカカって色まで綺麗に全部塗ってセット組んで、それもしっかりしてるのも
ね、すごかったですね。もう役者さんもスタッフさんも多分全員で
総掛かりで作って、
総掛かりでブワーって作って、ブワーってやって、
やって
やってやってやって
やって
公演やって
やって
壊して
壊してね、
あれですよね、本番中になんかこう崩れていくみたいな感じなんです
よね。あ、そうそう
そう、仕掛けもあったの。
仕掛けもあって、
ロミオとジュリエットってお互いの家がこうなんかなんていうの、結局没落していくって、結局いがみ合ったままさダメになるじゃない。だからその感じを出すのに最後ガタンガタンってこう家が崩れるみたいな、そういうのに、ね、
全然壊れた、あれ
超近いでこうやってバーンってなってたよ。
すごいですよ。
でそのセットもさらにそれを元に全部バラして、元の木材の状態、色は塗ってるけどね、元の状態戻して書いてたから。しかもその木材もさ、あの客席から見たら分かんないんだけど、細かい模様とか書いてあるわけ。柱になんかそれっぽい韓国調の模様が、細かいことやるなと思って、時間あるのよくなって言って、楽屋も綺麗にして帰ってくれてね、
とっても綺麗でした。
いや素敵な劇団でした。
気持ちのいい劇団でしたね、
まあ、そこだけ褒めてるとそれがいいのかって話になっちゃうけど、お芝居が良かったもんね。
お芝居良かったです。もう本当に分かりやすくて、
楽屋綺麗にしてくれたらいいんだけどね。僕はね、一つね残念だったことがありましてもうあのヤモリの卵事件っていうのがあったんですけど、あの男楽屋にね、そのヤモリが卵を植えつけてたの。
知らなかった私それ。
うん、2個植えつけてたんだよ、2個2個植えてて、俺はヤモリの卵があると思ってすごい興奮しちゃって、初めて見たもんだから、これは絶対こっからヤモリが帰るの見たい、ヤモリが帰るの見たいと思って楽しみにしたの。そしたらモクワが使った後にその卵が破れてたんだよね。破れてボロってなって壊れてて、ああ綺麗に掃除した時にこれゴミだと思ってバーってやっちゃったんだと思って、すごいショックだから。で多分ね、卵の中から泥ってね、多分ヤモリになりかけが出てきたと思うんだよね。それは来た、かわいそうだよな、ショック。でもね、俺は亡くなったこともショックだったの。でも綺麗にしてくれた。何も言えなかった
。超綺麗にして
くれました。出来のいい息子だったね。
はい、よかったです。
そうですか。僕はね、覚えてることはフランスのサーカスだね。
あ、
なんかあの演劇されて割と、まあ、演劇とかそういうダンスとか馴染みがない人にもこう馴染んでもらおうと思ってサーカス呼び出した時期があって、一番多分初めに呼んだやつだよね。
そうです、
確かね、
一番
あのル・グランセーってやつだよね、うんうん、まあ、それが良かった。何もだって道具とか使わないのに、こう人間トーテンポールみたいになるんだよ。いや、あの人の上に肩車で立って、その上に立って、その上に立ってみたいして4人
立って
み
たいな。立ってですか。
そうだよ、ね、そうだ
よ、ね、そうもあるけど、
そうもあったけど、そうただね、
ただ上にどんどん乗って、すごかった
ですね、人間はしごみたいな。
そう
あとはもう一つやるの忘れてて、なんか男がこうわらわらって固まって大砲みたいになったかと思ったら、その中に女の人入れて、女の子にボーンってぶん投げるの。ボーンってボーンって本当にぶん投げて、だから平屋の家ぐらいよりも高いぐらいに4メートルぐらいな、
飛んで
って
も
それでする男がこうやって
受
け止めるって、
ね、見る側ドキドキですね。
投げて受け止めるだけなんだけど、
体だけで
ねやってた。基本的にはその2つを増やすだけなんだよ。人の上に人が立つのとドーンって投げ合った。だってそうなの、その組み合わせだったじゃん。
まあね、バリエーションのバリエーションって感じ。
他だってなかったでしょ。まあ細かい細かいネタはやってたよ。でも基本的に大ネタそれなんだよ。でもそれをいろいろ角度からいろんな風に組み合わせてやって1時間ぐらいやるんだけど飽きないんだよ見てて、不思議と。いや面白かったよねあれね。
ダイナミックですごかったね。
またね来てもらいたいんだよね。あの2つ結構ねそれはね言ってるんだけどプログラムディレクターになかなか通らない。まあ予算の関係もし向こうの都合もあるからね。
僕
は
も
う僕も結構言ってるんだよ俺呼びたいって。
あそうなんですか。
言ってる言ってる。
あら言ってください言ってください。
あの副芸術監督として言ってるんだけど、あのプログラムディレクターあんまりこう乗ってくれない。まあ予算もいろいろあるんだろうけどね。でこんだけ話してるとさこの人たち来るのかしらって思われたけど、うん、今年は来ないです。
来ないです。
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 こんな話こんだけ振っといて思い出話でした。演劇した楽しかったね。いやこんなの来たってそれだけの話なんですよね。はい、で今年はどんなのが来るかって話になるわけだ。
はい、
はい、じゃあここで一回 CM に行きましょうか。はい CM です。
今年も鳥の演劇祭をやります。なんと10回目の開催です。
鳥の劇場による新作公演日本チャチャチャ。
国内だけでなくアメリカやフランスからの作品も上演。
演劇祭初のナイトイベントも準備中です。ショップやカフェも大充実。
9月8日から24日の毎週末鹿野の街が演劇で盛り上がります。皆さんぜひお越しください。
はい、それでは鳥の演劇祭10のプログラムを紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、まずは鳥の劇場の日本チャチャチャ。これはあの前回も紹介しました客演の方がなんと5人も出てやる豪華な作品でございます。楽しみですね。それで他に海外からどんなに来るのかな。
はい、フランス発の瓦を使った現代サーカスビスタキが来ます。
おお、瓦を使った現代サーカス。え、瓦って何。あのヨーロッパの瓦だよ ね。
そうですね。
日本の瓦でちょっと丸い、うん、なんていうの、
は
い、長い大きい瓦使ったね。ねえ、どういうことなの。あの瓦を使って何か一体ごめんなさい。あとは見てのお楽しみ。はい、次行きましょう。どうぞ。
テベテベ。
ちょっと何なんだよそのテベテベ隊長は。
アメリカだから。
アメリカだからね、それっぽく言ったんだね。
はいはい、はい、アメリカのニューヨークで活動されている、うん、障害のある人とない人とで一緒にお芝居を作ってる劇団の人です。
うん、はい、そうですね。これあの今割とねその障害のあることをポジティブに捉えて、
そうですね、
ちょっとネタにしてる
よね。ちょっとネタに逆手にとってネタにして、それをちょっと面白く、
はいはい、
なんだろう、ブラックユーモアじゃないですけど、なんかで分かりやすくでも考えさせられる、はい、あのこれ2年前に、
そうね、おととし来てくれた、
はい、おととし来てくれたんですけど、うん、はい、また来ていただけます。
あのブラックな世界がまた味わえると。
あ、ね、超たすごい楽しかったですよ。
よかったよね。
よかったです、すごい。
なんかそれで趣味考えさせられるし、うん、なるほどね、
うん、で笑いながら、うん、でも考えるみたいな感
じ。あんまり日本だとああいう捉え方できないよね。
ちょっとね、
なんかやっぱあれアメリカだからああいうの撮るんだろう
ね。
ああいう風に捉えられない障害があること、
うん、笑っていいのかなとか思っちゃうんですけど、
ね、
うん、でも全然それをこううまく受け入れてくれる。
そうだね、割とあの今現代の劇作家の人がその書き下ろしたり作品やるんでね、うん、短編で5本ぐらいかな、今年もやると思います。
おすすめ、
はい、おすすめです。これも、はい、はい、まだ来ます。
はい、バーンアーツコレクティブという団体がアメリカのメイン州から来ます。
これまたアメリカだ。
で、うん、セシリーの冒険という絵本でして、これが人間とアザラシの心温まるお話をお芝居にしたというのを上演します。
はい、アメリカのメイン州で実際にあった話なんだよね。
そうです、
なんかゴマアザラシの赤ちゃんをこう拾って育てるって話らしいんだけど、
実は
そう、実はなんだって。
はい、
でこのバーンっていうのはね、物置とかねって意味で、まあ、あんまり大きい劇場じゃなくてちっちゃいところでやるっていうところからつけたんだろうね。持ち運びできるような作品を作っていろんなところでやるっていうことだし、これは去年までうちにいたミッチェル君がね、
はい、
これを紹介してくれたわけだ。
はい、
アメリカ特派員のミッチェル君が、
ね、
あの繋がってるん
です。そうですね。
今年はたまたまアメリカ、日本。はい。で、国内からどんなのが来るのかな？
はい、ジャズピアニストの高瀬明さん率いるドイツの演奏家と、
う
ん、ダンスのアンサンブルゾネによる音楽とダンスの作品が来ます。
おー、生演奏でダンス。高瀬さんね、あの何年か前来てくれてね、
はい、
いやー現代音楽家ってすごいよね。あのさ、ピアノにさピンポン玉放り込んで、そのさピアノ弾くためにピンポン玉ポンポンってさピアノから飛び出たの俺よく覚えてる。あれ素敵だった。
見たかった。
そう、あ、見なかったんだ、
うん、
なかなかねパワフルだったよ。パワフルなお姉様方、
私こそは見ます。
ぜひぜひ、
はい、
でまだ来るよ、国内から。
ゲロ
ゲロ ゲロ、パフォーマンスシアターってつけてあげて。
フィジカルシアターカンパニー、ゲロさん。
そうそうそうですね。はい、ね、これはね、伊藤キムさんっていう、もともと舞踏から出たコンテンポラリーダンスやられた方なんですけど、振り付けをやって自分で踊られた方が、まあダンスはちょっとやめようかなって言って休止されてて、今度はなんか演劇とダンスの、こう、はざかいみたいなことをやろうとしてね、新しいカンパニーを何年か前立ち上げられて、はい、そこの作品が来ると。はい、まあ、ゲロって多分あの、吐砂物とかけてるんだけどね。
そうですね。
伊藤さんちょっとそういうふうに、ゲビだところあって、ゲビだの好きな人だから、はい、そういう方なんです。それ狙ってると思います。はい、はい、でこれにはなん と, なんとあの西野八重子が出演します。自由劇場をご覧になったことある方は知ってると思います。あの名俳優西野八重子が出演します。いや今年自由劇場ね、西野さん出れない、なんでいろんな事情で出れないってことになっちゃって、なんかできないかなと思って伊藤さんと相談して、はい、伊藤さんとこう作品を作って、それを鳥取だけで上演してもらうと、はい、いうことになりました。これも楽しみでございます。
楽しみです。
で他にコミュニティと作る作品というくくりで4作品、獣劇場、これはまあ前回もご紹介いたしました西野さんも出てた獣劇場をやりますと、はい、あとタイムスリップツアー、はい、これもあの恒例になってますけれども、あの地下野に実際に住んでる方をね、人生を聞き取りして、その方のあの物語を作って、地下野の街中で再現上演っていうのかな、うんうんうん、まあそういう形でやる。
好評ですよね。
好評です。無料でやります。
はい、
あのちょうど街歩きもできてね、この楽しい企画なんですよ、まあ、これはね、あの担当の高橋が来月ゲストに来てもらう予定なので、詳しく話してもらおうと思ってます。はい、で、まだまだありますよ。
はい、鹿野のコミュニティダンス、トリットダンスがあります。
トリットダンスもね、1回目連携したからずっとやってくれてて、
10回目ですよ。
すごい、
今年はお姉様方が頑張るでしょ。お兄さん方もいるんですけど、今年はお姉さんたちだけで頑張ると。はい、で、ニューヨークでやってた横須さん。
かっこいい。
は
い、
ね、横子さん、今までもあの、振り付けした作品を上演していたこともありますとね、劇場で、かっこいい作品を作ってた方が、トリットに踊らせると。
そうです。
今年は私は踊らせると。
バリバリ。
この前ね、瞬間やったけどね。
ガンガン踊らされてますね。
バリバリでございます。
みんなキャラクター濃いから面白いんだよな。なんかかっこいいんだけど、ちょっとプブって笑っちゃうところがあってね、それがまたいいんです。これも楽しみにしてください。それでまだありますよ。
春の目覚めという作品を、岸田劇局賞も取られた松井秀さんが高校生と作ります。
あー、でも、明日3年連続の松井秀、1年目は自分の作品を上映した松井秀、2年目は一般の方の、書いてもらった作品にアドバイスし、そして上映した松井秀、そして今年は鳥取県内の高校生と春の目覚めをやってしまう松井秀。すげえ松井さん大好きだよ。松井さんいい人だけどね。あの春の目覚めってどんな戯曲なの、里美お姉さん。
性です。
貯めて性です。あのセックスの性です。あの、ね、ドイツの110年ぐらい前からに書かれた作品なんですけれども、そのギナジウムっていうね、あの寮生の高校に通ってる子供たちがもう性に対して
寮
その子供たちが性に目覚めていく過程、あとなんかその先生とか親とどうやって対立していって成長していくかっていうのことを描いてるような戯曲です、
はい、
それはなんで松井秀さんがやるの。
だって性だもの。
生といえば
松井秀。
これ鳥の劇場だけのフレーズだと思うんだけど、松井さんいろいろさ、あの、はい、ナレーションの仕事とかねしてるから、 あんまりこういうイメージ見つけちゃ
やばいですか。
やばいかもしれない。
あ、ごめんなさい。
ユニクロとかの CM とかやってるからね。
あ、そうか。
やってんだよ。
ごめんなさい。
ユニクロの裏で。でも、まあ、生といえば松井秀。そう、でもね、まあ、1年目割とセクシャルな作品やって、まあ、あの、出し物でもね、はい、あのパーティーとかで割とうちは来てくれた団体が出し物してくるんですけど、そこでも松井様、割とセクシャルな、あのちょっと面白い出し物出してくれて、まあ、これ見た人だけのお楽しみにしてください、はい、で実際にね、あの松井さんどんなことやったのって気になる人は来て、松井さんに、ね、どんなことやったんですかって来て再現してくださいって言ってから再現してくれるかもしれない。松井さんサービス精神旺盛だから、はい、まあ、そんな松井さんが高校生であると、
はい、
もう思春期万歳っていう感じの作品になるみたいですから、これもぜひお楽しみに。でまだまだあります、
はい、子供の一日の中で、泥棒学校の野外上映と日本を元に演劇を作るワークショップを行います。
もう泥棒学校ね、いつか校庭でやりたいってずっと思っててね、去年断念しました。雨降っちゃってダメでした、はい、だから今年こそはやるぞと、
晴れろ
晴れろと。
で、
まだまだあるよ。であれだ、
街歩きという、鹿野の街をみんなで散策します。今年は新しく国の有形登録文化財に指定されたお宅なんかも行く、そんな街歩きでございます。
そう、そこで、ね、お庭拝見するんだよね。だから普段見れませんよ、はい、そのご協力いただいて、はい、今回はいつもと違ったコースだから巡れるのでね、はい、今まで参加したって方も新しくこう街歩き楽しんでみてはいかがでしょうか、はいはい、あとは小鳥の家族、これは鳥取出身の水本俊也さんで写真家が鳥取の家族にね、自分であの好きな場所を選んでくださいって言って、そこで写真を撮ると、でそれをね和紙とかにプリントして、ね、展覧会やったりするんですよ。でその作品はですねもらえないんですけど、はい、ちっちゃいポストカードに印刷したものとかももらえたりするんで、ぜひ記念にあのご参加ください、はい、あとワークショップもあります、はい、あの上田かなよさんっていう詩人の方は、まあ、うちと結構関わりのある方なんですけど、はい、その方とのリードのもとに合作俳句、はい、合作俳句って何ですか。
はい、紙中下をそれぞれ3人別々に作って、それガッと
別々に作るんだ、
はい
ね、作品できるのかなそんなので思うけどね、はい、なかなか素敵なのできたよね、この前ちょっとやったの見たんですけど、素敵な作品ができてました、
はい、
楽しみです。これやるだけじゃなくて聞くのも楽しみですね、はい、出来上がってもね、はい、であとはこの際考える教育直後のことって、みんな教育直後っていう名前は知ってると思うんですけど、どういうものなんかよく知らないと、それを、国語学者の浜本純一さんに解説してもらうという企画もあります、
はい、
まだまだありますよ、
はい、
松本くん
ナイトイベントやります。
やだはい、これはね今年は演劇祭割とミーティング始めからね、地元の方に入っていただいてね、どんなことやったらいいですかって相談してたら、はい、佐々木ターミーリンダが、私は夜ですね、夜もっと楽しめたらいいと思うんですよ、鹿野は夜はやってるお店がないからもっとこう店ができていいと思うんですよ、
熱意でございます。
ごめんターミーさん、真似しちゃった、ごめんね。ターミーさんがそう言ってたから、じゃあなんかやるべ、
やろう
で出ました、はい、どんなことやりますか。
屋台村を出します。
おお、
そこでですね、鹿野の地ビールジンジャーブラウンエールを出したり、
できたてだよ、
はい、酒蔵さんに来ていただいて出張の日本酒バーをや
る、うー飲
めるー、飲めるくらべられ るー、イエーイ。でもさ、車で来てたら帰れないじゃん、飲めないじゃん。
そんな方にテントの貸し出しをしております。今年は泊まれる、飲める、飲める、泊まれる、イエーイ、酒が飲めるぞ
ー。でも最後、はい、温泉もあるからね、温泉入ってもらえばバッチリですよ。まだまだやるんでしょ、夜。
はい、鳥取天文協会の多賀さんをゲストに呼び、星空観望会をやります。
ロマンティック。
ロマン
ティック。星取り県ですよ。星取り県、星取り県だからね、はい、鳥取。さすが、鳥取県の PR しなきゃね、ここね。
はい。
で、まだあります。
上映会をやります。鳥の劇場の過去の作品などを野外の巨大なスクリーンに映して上映をします。
いやー、うちらもなかなかその芸能人見ることないですよね。楽しみですよね。どうなるんだろう。それで、まだあれだ、演劇者といえばあるあれ、里見さんといえばあれじゃない、
カフェ
カフェ鳥のカフェだ、
カフェといえば里
見さんの石杖を、里見さんが石杖を築いた鳥のカフェでございます。どうですか、鳥のカフェのことも思い出話してくださいよ。
カフェね、最初はね、なんか自分たちでご飯作って販売とかしてたんですけど、
芝居やってるよ、ここでカレー作り、ハンバーグ作り、
何やってたの、
なんだろうね、あれね、
さすがにね、でもちゃんとあの鹿野の地鶏とか使ってちゃ
んと、そうで、だから大変だったんだよ、
研究して作ったんですけど、そうそう、ちょっとやっぱ大変になっちゃったので、今は鳥取市にあるカフェ兄さんにご協力いただいて、いつも美味しいご飯を出していただいております。
そうだね、
はい、
今年スイーツもあるよ、
はい、スイーツもあります、カレーもあります、日替わりご飯もありますので、
そうです、あ、これね、あのお芝居見なくてもカフェの利用だけでも大歓迎です、はい、
全然大丈夫、
来てください、はい、あのあんまりねお客さん少ないとカフェ兄さんにわざわざ来ていただいてるのに申し訳ないので、ぜひ皆さん、あの鹿野のあたりの方バーって
美味しいですよ、
来てください。で、あとは僕が担当しているセレクトショップも始め
よ、店長
頑張るぞ、あのね、今年はね、劇場からね、場所がなくなったんで追い出されちゃって、はい、あの交流館の前にある商工会、元商工会の会議所の2階、そこでやります。あの規模でかくなって拡大営業です、はい、ね、うちの舞台美術に関わってくれてる上池拓也くん、あの黒くてガチムチの、上池拓也くんの、あの個展も閉鎖します、
は
い、上池くん新作書き下ろしてますから、
あ、
上池くんのでっかい絵が飾られて帰ると、ぜひ、ガチムチさん、ぜひあのお越しください。
お楽しみに。
あれ、鹿野その時イベントやるでしょ。
はい、週末だけの街店をやっております、はい、鹿野の空き家、空き店舗を利用したお店がたくさん、街中に出店します。
これ賑わうんだよな、6年目だけど毎年楽しそうなんだよな、はい、珍しいさ、食べ物とかあったり、珍しいものとかっててさ、行きたいなと思うんだけど行けな い、私たちは忙しくて行けな い、残念だね。
皆さんぜひぜひお越しください。今日は
そう、代わりに行ってください。楽しみにして、楽しんでください。はい。で、まだまだあります。
はい。鹿野芸術祭01行く。
週間というのを、鹿野の6会場で開催しております。
まあ、僕たちがね来た後にいろいろアーティストの方がいらっしゃってるね、その方たちが作品を展示するという場所で、
はい、はい、楽しみですね。祭りですね。
祭りだ祭りだ。まあざーっと説明しました。もうちょっとね詳しいことを知りたいよっていう方は鳥の演劇祭10のホームページをご覧ください。はい、検索してもらえれば出てくると思います。
できます。
でこんだけ忙しいから。
ボランティアを募集しております。ま
あ、ぜひ来てください。もうカフェのお手伝いもありますし、
ね。大募集です。
そういろいろどんな仕事があるの、ボランティアって。
はい、まあカフェの仕事もあるんですけれども、うん、まあ受付の仕事だったりですね。やっぱりですね、ちょっとね掃除とかね。
掃除とか。
ね、あのね皆さんにねここいいとこだなと思ってもらうために綺麗にしたい。で自分たちで掃除ぐらいやるよって話もあるかもしれないですけど、はい、手が回らないんです。でそれをお客さんにやっていただくのもどうかと思うんですけれども、すいませんお手伝いください。
力をお貸しください。
よろしくお願いします。頼むときばっかりこんな返信テントですいません。ご興味おありの方はこちらまでお問い合わせください。どうぞ。
はい。電話番号 0857-84-3612 まで。
メールアドレスは
ボランティアアットマークバードシアター .org までお願いします。
はい。お待ちしております。よろしくお願いします。はい。じゃあ CM です。
今年も鳥の演劇祭をやります。なんと10回目の開催です。
鳥の劇場による新作公演。日本チャチャチャ
国内だけでなくアメリカやフランスからの作品も上演。
演劇祭初のナイトイベントも準備中です。ショップやカフェも大充実。
9月8日から24日の毎週末、鹿野の街が演劇で盛り上がります。皆さんぜひお越しください。
曲げ書道家曲げ筆の新先生がリスナーのお悩みを漢字一文字で解決するコーナー、曲げ筆の新の曲げが解決。
おー、曲げ15代目当主曲げ筆の新でございます。どうぞよろしくお願い。
よろしくお願いします。
それではリスナーさんからのお悩みを伺いましょう。
はい、ラジオネーム苦学生さんからのお悩み。トリラジの皆さん、曲げ船の新先生、こんにちは。
こんにちは。
毎月のトリラジ楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
最近私は悩んでいることがあるのですが、普通に振る舞っているつもりなのに職場の人たちに暗いと言われます。自分ではそんなことはないと思うのですが、どうしたらいいんでしょうか。曲げ船の新先生、どうか曲げで解決してください。
うわー、そうですか。暗い人生を明るくパーッといきましょう。それでは少したためさせていただきます。おっ、
お、今、曲げ船の新先生が頭に炭をつけ魂を
上。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、曲げ筆の新先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
漢字の上ですね、あの上下の上ですね。あげると、髪をあげろ、目線をあげろ、口角をあげろ、そしてテンションをあげろ、みんなあげていこうってことですね。でもあげられないから困ってます。何の解決策にもなっていません。いやー、頑張れと、気合だけでこうやって乗り切れということですね。ありがとうございました。
もう一件トリラジへのメッセージをいただいております。はい、はい、ラジオネームグミおじさん、
またグミおじさん、ありがとう。
ありがとうございます。
斉藤さん、国石さん、松本さん、暑い日が続きます。
暑いね。
ラジオは毎回斉藤さんの猛烈なトークがすごいですね。
頑張ってるよ。
ありがとう。舞台の時のように汗びしゃびしゃになりながら喋ってるんじゃないかと思ってしまいます。ま
あ、びしゃびしゃじゃないけど汗かいてる。
は
い、
暑いラジオです。皆様、暑さに気をつけて頑張ってください。
あれ、ステッカーいらない？ステッカーのこと言ってくれてない。でもステッカーあげるから、ごめん、こうやって書かれないと気になっちゃう。ステッカーあげるから待っててね、グミおじさん。進行してるから、作業は。はい。で、曲げ筆の新先生にお悩みを解決してほしいという方の、お悩みを広く募集しております。はい、その他にも番組のご感想、劇団のメッセージ、広くお待ちしております。はい、宛先は
郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1812-1鳥の劇場鳥ラジ係まで。
はい、メールは、
はい、ラジオアットマークバードシアター .org までお願いします。
はい、鳥の劇場のホームページは、
はい、www.birdshatter.org です。
はい、皆さんからのお便りお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、今月はこんな感じで終わりかな、はい、演劇祭特集、演劇祭のこといろいろ喋っちゃった、はい、来てもくれない団体の幹部のこといっぱい喋っちゃったでも面白さは伝わったと思うからいいんじゃないかな、はい、はいはい、じゃあ演劇祭楽しみにしててください、はい、斉藤ゆりあきでした。
国石桃花でした。
松本智彦でした。
村上さとみでした。
ではまた来月、ごきげんよう、さよなら。